10月19日火曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ今週はスペシャルウィークということでですね、まあそうすると各番組凝った番宣を作ってですね、それをいろんな時間帯で流すと、はい、この直前もまあいつもだとね、お昼の番組の番宣が流れる中なんですが、先ほど流れたのは、オールナイトニッポンミュージック10、夜10時からの番組のね、はい、番宣流れてましたけど、
そうなんです、昭和大王全員集合もう一回ということで、
そう、
ね、番宣が流れて、
今直前で本当 CM の最後のところで、マンダムっていうのがあって、
はい、
これに対してマンダムってなんだって新業アナウンサーがもう一生懸命今スマホで調べ始めているというですねことなんですけど、
はい、
男性用化粧品のマンダムっていうやつのですね、
はい、そのマンダムしてるんですけど、マンダムは一体何なんですか。
いや、その、CM のところでこう流れてくるというか、その出てくるヒゲ面のですね、まあ男臭いおっちゃんがこう、マンダムって言うっていう、そこですよ。まあ俺もリアルタイムでってわけじゃないんだけどね。
あ、そうなんですか、今見たかのような感じ
で、男の世界っていうそのテーマ曲というか CM ソングがものすごく当時売れたっていうですね。そう、こんな話も私リアルタイムじゃないんですよ。ただ AM ラジオ局に入るとお前昔はそうだったんだ、20年ぐらい前さ俺入社した頃さ、お前そんなことも知らないのかって言ってコンコンと説教されたりなんかして、で、こう会社のね、CD ルームにこうお前ちょっとこもって曲勉強しろなんて言われてですね。
あ、でもありますよね、それは。
そうそうそうそう、
私もまだまだ不勉強ですけれど、入社してそれこそ本当に歌謡曲とか演歌とかこう触れる機会が増えて、
そうだよね。でしかもエレクトーンをさ、ね、伴奏を弾いてみたいなことをやってたからさ、
中継コーナーで歌手の方と一緒にこうご一緒させていただいて、一緒にみんなで歌うっていうので歌謡曲とか演歌とかで伴奏も ね、やる機会があったので、もういっぱい聞きましたし、なんか一人でこうカラオケに行って歌謡曲を歌いながら覚えましたね。
ね、
入社 1,2 年目の頃は。
そうそうそう、これ多分 AM ラジオあるあるで、仮に FM ラジオに入ったらこんなことはしなくていいんだろうなと思いますが、そうなんですよ。で、何の話だっけ？そうそうそう。
そう、
ね、ミュージック10もぜひお聞きいただければと。でも昭和ということってね、確かにこの10月19日ってやっぱりいろんなことを思い出すなっていうのがですね、10.19 ですよ。やっぱりこれも昭和の最後の最後の出来事でありましたが、1989年だったと思うんですけれども、時のですね、
はい、
パシフィックリーグは、最後の最後まで試合がもつれて、そう、昭和63だから88年か。で、最後の最後までですね、このペナントレースの行方がもつれにもつれて、
はい、
先に日程を終えた西武ライオンズが一応優勝王手かかってたんだけれども、最後の最後の、ロッテと近鉄のダブルヘッダーの試合で、近鉄が、ここに、確か2連勝すれば、
うん、
逆転優勝が決まるという大一番で、
はい、
で、そして、第一試合は確か近鉄が取ったんだっけな、僕ねその辺もちょっとあやふやなんだけど、
7歳ぐらいですからね、
とにかく第二試合までもつれて第二試合で最後の最後に、あと1本が出ずに近鉄が引き分けかなんかになって、
はあ、
でしかもそれも、こう時間が区切られていて、9時だったか10時だったか超えて次 のイニングに入らないっていう規定が当時あって、で、近鉄はビジターだったから表の攻撃でここで点が入らなければ次の回はイニングはないぞということになって、うん、でもう10時過ぎてたわけですよ。で、その試合の模様を確か当時のテレビ朝日が中継をしてたんだけど、時間が遅れに遅れて、ニュースステーションの頭でもずっと中継してたっていうことが確かあってですね。で、それが10.19 っていうプロ野球ファンが誰もが記憶する、日付であってですね。で、あの、閑古鳥の鳴く川崎球場が満員札止めになったという、 伝説のこう試合の日付でもあるというところなんですが、そしてそのくしくも 10.19 にですね、あの当時確かに優勝を西武ライオンズ球場で待ちに待っていたその西武のね、同じユニフォームを着た松坂大輔投手が最後のマウンドを迎えるという、なんというか歴史というものはですね、韻を踏むもんがあるんだなとかね、いろいろと因果を感じるところでありますが、
はい、
そうなんですよ、今日松坂大輔投手が最後のマウンドに登ると、その模様は、まあ、日本放送ショーアップナイターでもね、随時お伝えすると、一応先発でそして最初の打者一人に対して投げる、はい、ということなので、まあ、その部分はですね、十分にお聞きいただくことができると思います、西武ライオンズ球場改め今は西武ドームでありますけれども、こちらには小口和夫アナウンサーが行って実況をするということになっております。まあここもですね、やっぱ神奈川県出身で松坂さん僕の一個上と、
そうですよね、
ね、やっぱ横浜高校黄金時代であり、そしてそこから西武に入ってっていうね、でさらにはメジャーに挑戦し、そして戻ってきてと、いや、いろんなことはこう去来する中のマウンドなんだろうなというあたりも含めてね、このあたりの聞きどころは後ほど6時50分過ぎに、エンタメトレンドアップのゾーンでまた詳しく、今日はですね、松坂さんの様子もありつつ、そして、こんなに優勝の行方がもつれにもつれてっていうのはまさにその 10.19 以来なんじゃないかなというようなですね、
はい、
セリーグの、まあ、首位攻防というかですね、もうマジックは、減りに減ってるわけですけれども、ヤクルトと阪神の試合、甲子園球場から、こちらもですね、ショーアップナイターでお送りしてまいりますので、ぜひ今日も日本放送ざんまいで、お楽しみいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてぜひメールやツイッターを寄せください。オープニングであやふやなトークをしたんでその訂正がいろいろ届いてますね、こちらは平成侍通撃隊長さん、いいだな、西武ドームはメットライフドームと今言われてますよ、大変失礼いたしました。
そうですね、失礼いたしました。
それからマンダムのあのおっさんはチャールズブロンソンでしょうがっていうのもたくさんの人からいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員の峰村健二さんです。この後すぐのご登場、まずは、今日公示衆議院選挙、まあ、この論点について伺ってまいります。そして次第ですが、政府が主要産油国に増産を要請、ガソリンの値段が高くなっておりそして LINE の個人情報管理問題について、新聞協会賞も宮村さん、朝日新聞受賞されております、ニュースネットワークのゾーンでじっくりと、そして、ニュースキーワード7時30分頃ですが極超音速ミサイルについて、そして、スクープアップのゾーンでは中国当局がソニーの中国法人に対して罰金1700万円を課したというニュースなど取り上げてまいります。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は朝日新聞編集員の峰村健二さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあまずはですね、峰村さんのプロフィールざっとですがご紹介いたします。1974年長野県のお生まれです、1997年に朝日新聞社に入社されました。大津広島の両支局大阪本社社会部を経て2005年から、中国人民大学に留学されています。2007年中国総局員になられまして、習近平体制誕生の内幕を最前線で取材されました、2011年には優れた報道で国際理解に貢献したジャーナリストに贈られるボーン・上田記念国際記者賞を受賞されています。その後ハーバード大学のフェアバンクセンター中国研究所客員研究員などを経てアメリカ総局員に、現在は朝日新聞編集委員としてアメリカ中国など、外交を中心に担当されていらっしゃいます。そして、今月6日、優れた報道に贈られる日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
LINE 問題、個人情報管理問題スクープと関連報道ということで、まあ、もちろんねこれはあのチームで取られたというところですけれども、はい、それを引っ張られた、ね、この話後ほどですね7時10分過ぎの、はい、おはようニュースネットワークのゾーンで
がっつりと入らせていただきます、
はい、よろしくお願いします。で、まあ、それに先立って、今日いよいよ衆院選が公示となるというところであります。前回ご出演いただいたのが 自民党の総裁選の直後
というところで、したね、生々しい、タイミングでしたが、
あの当時は、はい、選挙もう一週後じゃないか、あれ二週後じゃないかみたいなことも言われてましたけど、ね、いやーなんか急転直下みたいな感じですね、
う
ん、
かなりこう電撃解散に近いかなという気はしますけど、まあでも今のこのコロナの状況、かなり収まってる状況とかって考えると、はい、与党としてはまあいいタイミングだったのかなという気はしますね。
まあね、内閣支持率とそのコロナの感染者数の増減っていうのがリンクするんだなんてね、はい、話が言われてますもんね。
そうですね、やはり一番のマターだと思いますし、あとまあ結構閣僚とかの立ち上がりもすごく早かったので、
はい、
そういう意味でもスピーディーにこうやられたんだろうなというふうな感じはしますね。でこの間もちょっと政権の幹部の話をちょっと聞くと、
はい、
やはり岸田首相がこう、なんて、なんですか、一番この前倒しの解散っていうのにこだわってらっしゃったっていう話だったので、そのあたりはこう勝ちに行くっていうところがあるんじゃないですかね。自信が
最後は一人で決めたみたいな報道されてます
ね。あれほども本当みたいですね。意外となんか聞いてみると、あの岸田さんって私も外務大臣の印象の時って結構あって、
はい、
あの聞く耳、ご本人おっしゃってる通り、聞く耳な感じはするしてますし、
はい、
聞くだけで終わるような印象があったんですけども、やはりこの総裁選を経て、
はい、
まあ、一度もう終わったと本当に言われてたこの方がこう復活したっていうところで、
はい、
すごく変わったっていう評価皆さん多いですね。
よくね、あの前の前の総理の安倍さんが第一次政権の失敗ってものにこう挫折に、ね、一念発起したっていうようなね、はい、それが原動力になったって言われますけど、やっぱり岸田さんもそういう周りからの冷たい評価みたいなものからの一念発起っていうのがあったんですか。
そうですね、特に広島の選挙区でのごたごたでの、まあ、ある意味自分のこの足元でああいうごたごたがあって、
はいはい、
っていう、あのもうあれははっきり言って政治生命終わったに近かったっていう意味では、そこでどん底から這い上がったっていう意味では、そのあの安倍さんと似たようなこのある意味パワーがこう出てきてっていうところあると思いますね。
で、まあ、あの総裁選の直後にも峯村さん指摘されてましたが、はい、やっぱりこう党の中の人事も相当変わった。それこそね、幹事長が二階さんから甘利さんに変わったという、はい、まあ、これ選挙の司令塔っていう意味もありますが、はい、やっぱりそれ以上の意味がありますか。
そうで、やはり私は外交安全保障がこの、まあ、私的に言うと正常化されるんじゃないかっていう期待をすごくしています。というのは、まあ、今回の2つポイントがあって、
はい、
かなり党、自民党の党が強い夫人、高市さんとか、はい、甘利さんとかっていう、こう政策通がこう党の中に入っていると、党がまあこの政府をこうコントロールするっていう形になってるっていう気がします。それが一つと、もう一つ、やはりそのこれまでいろんな節目を見ていても、例えば日米、あの首脳会談のこの間ありましたけども、
はい、
そこに台湾海峡って入れるか入れないかって、一番重要なこの国、日本にとって重要な時にもですね、
はい、
やはりその政権幹部の話を聞いてると、うん、二階、当時の幹事長が相当そこをこう邪魔をしてきたと、入れるなと、そんなことしたら中国との関係どうなるんだってこう怒鳴り込んできたというような話も結構入ってきてたので、本来やるべき対中政策ができてこなかったこの数年間だったと思うんですね。それがこうしっかりこう一番今もうまた中国ですよ、はっきり言って、はい、そこをこれまでできなかったっていうこの不健全な状況からしっかりこうできるように議論するっていうような体制っていうのを期待をしてますね。
まあ、その辺ね、あの外務防衛の大臣は変えずに、
はい、
で党の夫人が変わるっていうあたりは、まあ、やっぱりこのより外交強くしていこうっていうところですか。
そうですね、やはり継続性、今相当動いてますので、継続性をその大臣を留任するって形で担保する、だけれども党の方でうまくそれをこうなんていうんですか、を補佐するとサポート、むしろもっと引っ張っていくっていうようなこの構図っていうのがしっかり出来上がると強い布陣になるんではないかなとは期待してますね。
他方その党の方に政策通がこうどん行っている状態 でただこう霞が関と永田町全体の関係性化すると、ここ 2,30 年間ずっと官邸を強くするというのをやってきた、はい、これまあうがった見方というか、うがった見方の人に言わせると、これは 党の方に全部押し込めといて、で、霞が関でいいようにできるようにしてるんだっていう指摘もあります。これどうですか。
私はそうは思わないですね。で特に今この今の政権、この間までの政権っていうのはもうたった17日の、もう私選挙管理内閣だと思ってるんですよ。だから、はい、正直もう極論言えば閣僚誰来ようがあんまり大事じゃなくて、むしろ党ですよね。昨日の例えばあの討論会見てても、
はい、
やはりあの各政調会長とかがこう議論したりとか党首が議論するわけで大臣は出てこないわけじゃないですか、はい、なのでこの次の選挙までっていうのは、
はい、
党にしっかりした政策議論できる人がいさえすれば、
まあ、
あのいいんじゃないかと。でむしろこの選挙後にちゃんとしたこう内閣組閣っていうのができるんではないかというのは見ています。
あ、
は
い、なるほどなるほど。そうするとこの、まあ、公約作りのためにも、はい、そこにこうリソースを集中させたような。
そうですね。あのなんか高市さんがどっかのインタビューで答えてましたけど、ほとんど不眠不休寝ないで、はい、あの書いてたっていう、ああいうことができる人じゃないと、
はい、
だ持たないですよね。お飾りの政調会長だとできないですから。そこはそういう意味では党の夫人をああいう形で厚くしたっていうのは、うん、あの一つの良策だったんじゃないかと思いますね。
うん、まあ、後ほど対中国っていうところに関してはまた、ね、詳しくお話しいただきますが、この、まあ、外交安全保障政策等々を見ても結構、ね、あの高市さんのカラーが出てるなんていう、ね、話も報道されてます、ね、うん、注目されてるところどの辺ありますか。
やはりこのミサイル阻止能力保有のとこですよね。ここはどうしっかり議論するのかなっていうところは非常に注目してます。これも私も前からもう3年前から2年前ですかね、はい、もうあの何度もこの番組でもお話してますけれども、まあ、中国、北朝鮮だけじゃなくても中国のミサイル能力がこれだけアップしてる中で、あの日本全土射程に収めるミサイルでいうともう千数百発ある状況だけれども、日本および日本にある米軍が持っている中距離ミサイルというのはゼロっていう、この極めて危ない状況がずっと続いてるわけですね。やはりこれ最大の抑止っていうのはお互いにもう同じぐらいのこのミサイルを持ってるっていうのが、
はい、
一番 の抑止なので、そこをどういうふうにこの抑止をこうリカバーする、取り戻すのかっていうところを、はい、しっかり考えて議論をしてもらう。今までもう正直言って議論すらもしてなかったわけですよね。あの2年前に、ミサイル保有
はい、
っていうのを考えるべきじゃないかって記事を書いた時も、どうしたみたいな、こう朝日新聞どうしたとか、
峰
村さん大丈夫ですかって、いや大丈夫も何も現実をファクトを書いただけなんです私は。今こんだけワンバランスなんです、
はい、
でやられたらどうするんですかっていうのを書いただけですが、なんかこれまたあのよく言われます朝日のネオコンとかですね、
はい、
もうネオコンでも何でもいいんですけど、考えましょうよっていうとこですよね。議論しないってやっぱこの国本当に多いなと私は私のところに帰ってきて思いましたけども、台湾有事もそうですよね、
はい、
最初あの自民党の議連ですらこ
う
あの議論しようと、あの、そこでこう私講師で呼ばれて話す時も、はい、いや台湾有事って言葉はちょっと強いですよねって事務局に入れられてブチ切れたんですけども、これ台湾有事の話来てるのに台湾有事って使わないでくれっていうのは何なんですかっていう、これまた たった1年ぐらい前ですよね。
おお、あの時よりも状況はね、
今ですらそうですね、今ですらそんなこと言われないですけども、なんかその語ることすら、
はい、
なんで語れないんだってい
う、
もうあの多分日本以外で言うと当たり前の話なんですね。アメリカのメディアでも当然台湾有事ってことは出てきてますし、
はい、
あのどこの国でも出てきてるのに日本だけ台湾有事ってなんで言えないっていう、うん、
確かに。でしかもこれはなんというか外交安全保障の範疇というよりも、もうこれは本当目の前で起こってることだから外交とかってくぐっちゃいけない、
もう本当にそう思いますね。もう、うん、あのよその話だねっていうんじゃないんですね。真っ先にもう巻き込まれたり真っ先に被害を受けるのは日本なわけですから、もうまさに国内の問題なんですね。
そのあたり、まあ、立憲民主党は、まあ、健全な日米同盟を基軸にして敵基地攻撃能力の保有には慎重に検討、 で、一方で、共産党は日米安全保障条約廃棄、日米友好条約を締結し軍縮へ転換していくと、日本維新の会は日米同盟基軸、領域内阻止能力の構築検討、国民民主党は日米同盟の堅持強化、自律的な安全保障体制と、なんかこう外交安全保障が今までその票にならないみたいなことが言われてましたけれども、
そうです
ね、ここ議論しなきゃいけないですよね。
これを本当にもう関心持つべきですよね。まあ、あの票にならない時代、例えば冷戦時代とかで、まあ、ある意味その核抑止とかが安定してた時代とかっていうのはもうあまり興味ないっていうのも分かるんですが、今もう我々の生命財産、例えばサイバー攻撃もそうですよね。もう身近にあなたのお金が例えばハッキングされてなくなったりとかするんですよっていう時代なわけで、まさにグレーゾーンって言うんですけども、こういう中で興味を持たないっていうことはもうありえない時代に入ってるってことですよね。
衆議院選挙今日公示、その論点というところをお話しいただきました。スタジオに長官各氏が入ってまいりました。まあ、昨日は今日のですね、衆院選の公示に先立って、日本記者クラブで、旧党首の討論会が開かれた、その模様を一面トップというところが、まあ、各氏という感じなんですが、朝日新聞だけは、ごめんなさい、毎日新聞だけは熱海市あるいは県の、盛り土措置命令見送りというですね、記事をトップにしています。これ朝日が昨日すでにね、
そうですね、
トップで書いていたものですよね。はい、そしてあの各紙国際面だとかで、顔写真付きで載せているのがあのアメリカのコリン・パウエル元国務長官、が亡くなったと、まあ、コロナ感染症その合併症によるというところで、まあ、骨髄の病気をお持ちでいらっしゃったというようなことが、ね、一部で言われてまして、まあ、そうするとワクチンを打っていてもなかなか抗体ができづらいというようなこともあったようですが、あの、まあ、91年湾岸戦争を指揮した、はい、そして2001年、ブッシュジュニアの政権で、黒人として初めて、アメリカ国務長官に就いた、そして、911同時多発テロ、イラクに大量破壊兵器があるのではないかと国連での演説、まあ、あれから中東にこうどんどん関わっていく20年間というものが始まったわけですよね。
そうですね。
何かここでこうパウエル氏が亡くなるっていうのも時代の節目を感じますね。
そうですね、今のこのちょうどアメリカの戦略とも符合する感じはしますよね。で、昨日ちょうど本当偶然なんですが、
はい、
あのアメリカの国務省の人間とちょうど話をしている時にこの訃報の一報が入ったんですね。
そうでした。
でその彼はもともとパウエルさんの下でも働いたことがあって、でしばらくその訃報を見たときに、
はい、
もう本当に絶句して、あのもう声が出なくて、もう本当にショックを受けてるんだろうなっていうのがよくわかりましたね。やはりこの特にこの国務省なりアメリカの政府の人たちからするとある意味こう神様のような存在で、すごくやっぱりお人柄も素晴らしい方だったので、あの本当に部下に対する思いやりもすごくあのあって方だと彼も言っていたので、そこはショックを受けていたようですね。
高潔無視な人柄、そして、ね、ご自身が、まあ、あのお父様お母様は、まあ、移民で、ね、ジャマイカからの移民でしたか、はい、で、最初ペプシコーラの工場で働いてっていうところからのこの立身出世伝みたいなものも ね、
そうですね、もうアメリカンドリームのこの手を、まあ、そのまま行った方だと思うんですが、まあ、昨日のその国務省の人間も言ってたのが、
はい、
まあね、歴史にイフはないけれども、もし彼がこの大統領になっていたらこの国はもっと変わってたんじゃないかっていうのも印象的でしたよね。まあ、やはりそういう意味ではイラク戦争で の、 このご本人もまあ失敗だったって言ってますけれども、あの大量破壊兵器が見つかったというこの CIA の長官から の、 この報告をそのまま受けてしまったミスっていうのはちょ、まあ、痛恨だったと思いますね。
今日の朝日の評伝、人生の汚点であるというふうに振り返っている様を、書いていらっしゃいます。ということでここが気になるプラスでした。 さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、まずは、秋田のドバちゃん、松坂大輔投手の引退について、98年春夏の甲子園横浜高校の優勝の時から見てましたよと、一郎選手を3打席連続三振、試合の後、自信から確信に変わったという名言思い出します。本当にお疲れ様、そして夢をありがとうと送りたいですと。自信から確信に変わったって懐かしいっすね。本当。それから峰村さんの話について感想様々いただいております。まずこちらはですね、埼玉上尾市のマーさん、朝日新聞らしくなくて好きです
ありがとうございます
、それから愛媛宇和島からいただきましたベイちゃんさん、私も峰村さんと同じ1974年生まれ長野県出身です。
そうですか、
今は愛媛在住で夢を実現させるため奮闘中です。峰村さんの受賞に勇気づけられますと。
嬉しいです。
本当、いただきました。
頑張ってください、夢の実現のために
ね、
はい、同じ年として、はい、
そして、さらにですね、こちらいただいておりますが、総選挙本番ということで葛飾区重明さん、お二人とも長いこと中継に携わってらっしゃいましたよねと、私と新業アナウンサーについて、
はい、
中継中に特定の陣営の選挙カーが近くに来る可能性を秘めていると結構ドキドキしたり気遣う場面多いんじゃないですかということをいただきました。確かに行くその場所の誰が出ているかなっていうのはなんか事前に手元に持っといてっていうようなね、フォローしなきゃとか、でも選挙カーで仕事してるらっしゃる方から聞いたのは、近くだとちょっと避けたりとかボリューム落としたりとかもするんですよみたいな、気遣ったりなんかもするみたいな。
そうなんですか、
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は朝日新聞編集員峰村健二さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
峰村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。政府が主要産油国に増産を要請。政府は昨日、原油価格の高騰を受けて関係閣僚会議を開き、主要産油国に原油の増産を働きかけることを確認しました。また萩生田経済産業大臣は会議終了後に、11月上旬の OPEC 石油輸出国機構と非加盟の産油国による会合 OPEC プラスまでに原油の増産をしっかり働きかけると強調しました。新型コロナ収束で主要国で経済が回復しているということを背景に、まあ、上がっていると、
うん、
まあ、ガソリンの、ね、値段もリッターあたり160円超えてきてるなんて。
すごいですよね。ちょっとこの間も、うん、入れにガソリン入れに行ったら驚いてしまったんですが、
あ、そうですね、
これ、まあ、でもかなり深刻な問題で、もともとこの OPEC、うん、産油国側としてはまだコロナがあったからってことで減産していたものが、はい、あれ意外とこの消費は回復してるところのギャップなんですけども、じゃあこのさっきみたいに日本政府が要請したからじゃあ掘りますっ ていうもんじゃないんですね、うん、これは相当時間がかかりますので、
はい、
この、 タイムラグがあるまま、もう今年の冬ちょっと寒いと言われてる中で、相当またこのオイルが足りなくなるっていう危険性がありますよね。
まあ本当ね、さまざまなところからの引き合いと、あと思惑も含めて、まあ1バレルあたり80ドル超えてきてると、
はい、
これ産油国としてはやっぱ、あ、これでうちの財政だって潤うぞみたいなことも思うわけですかね。
そうです。一時期やはりこのかなりこう石油、脱石油のところで、ね、油価が下がったりしてた時もあったので、そこから見るとこのよしもう一回稼いでやるぞっていうところあるでしょうね。ただかなり今中国なんかでも停電が、
そうですよね、
で経済にももう直に影響出てきてますし、特に日本の場合はこれもう輸入にほぼ頼ってるわけですから、
はい、
これ日本経済せっかくコロナでこの回復しようとしてる時にダメージを受けるっていうのが一番心配ですね。
まあ政権としてもね、それもあって関係閣僚会議も開いてと、はい、これそのガソリンの値段だけを考えたら、あのトリガー条項っていうのがあって、これは国民民主党の玉木さんが指摘しているところでもありますけれども、はい、うん、まあ、すでに法律の枠組みとしてはあるんだから、それを使って、まあ、あの付加している税金を一部停止にして、油価ガソリンの価格を下げるべきだという話がありますが、はい、この辺どうなんですか。
重要なポイントだと思いますね。特に物流とかにも影響してきますし、これアメリカ、もしアメリカだったら、はい、もう政権が吹っ飛びます。選挙前にこんだけ石油が上がる、ガソリンが上がるだけで、
もう
特にあのアメリカは車社会なので、
はい、
もうと選挙前なんか特にそのガソリンの価格をピリピリ見てるので、ええ、まあ、日本はそういう意味では少し緩いというか甘いというか優しいなという感じがしますね。なるほど。
アメリカでもしこれ起こってたら、うん、それこそ政府備蓄の放出もみたいな、
なるでしょうね。でも、もう意地でも価格を維持、あの上げないようにするっていう風に動きますよね。
まあ、他方アメリカの話で言うと、これだけ油価が上がってくるとシェールガスやオイルってっていうのもまた活況になってきますか。
あり得ますね。シェールガスがかなりコストが高くて一時期盛り上がったんですが、この油価が下がったことで、
はい、
かなりシュリンクしてたんですけども、これでまた価格が 80ドルとなってくると、これはまたシェールガスをやろうっていう風なインセンティブが働く可能性あると思ってます。
共和党政権自体はね、結構ガンガンやれっていうような感じありましたけど、これ環境への負荷考えてどうなんですかね、民主党政権だと。
そうですね、ここもまた難しいですよね。やはり今の特にバイデン政権でいうと、もう環境、はい、特に気候変動っていうのが一番のもう重要な政策の一つなので、なかなかそのハンドリングが微妙なこう裁きをしなきゃいけなくなってきますね。
当然ながらその党内の左派の人たちがこうわーっと騒ぎ出すわけです。
強いですからね、バイデン政権のこの左派の声というのは。あと、まあ、ケリー、気候担当の特使もそうですね、はい、彼も、ね、相当発言力はあるっていうふうに聞いてるので、なかなかこれから中間選挙に向けて難しい、局面がなってくると思いますね。
まあ選挙等々もこう見ながら、このしばらくは神経質なやり取りというか続くんですかね。
そうなりますでしょうね。なかなかこれ先行きが予測しづらいところはありますね。
まあ、先物上昇の傾向が継続ということであります。まずは政府が主要産油国に増産を要請というニュース取り上げました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 LINE 問題で調査委員会が最終報告書を公表。通話アプリの LINE がデータを海外で保管していたことなどを利用者に十分説明していなかった問題で、調査にあたった委員会が最終報告書を公表しました。報告書は LINE の中国子会社への業務委託について、中国政府に情報が流出するリスクなど経済安全保障への適切な配慮ができておらず、事後的に見直す体制も整っていなかったことを問題し、グループ全体でデータの安全な管理体制を強化するよう提言しました。今日のコメンテーター、朝日新聞編集員の峯村健司さん、 LINE の個人情報管理問題のスクープとその関連報道で、今月6日優れた報道に贈られる新聞、日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されております。おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、あのまさにスクープがきっかけとなってこう動き出した、はい、で第三者委員会に調べさすんですっていう話をしていて、はい、その最終報告書が出ましたけれども、はい、どうご覧になってますか。
そうあの私も昨日あのオンラインの記者会見だったんですが、これには参加させていただきました。であの最初にもう質問ガンガン投げてたんですけども、はい、今回は、3月の時のとは違ってですね、ちゃんと私の質問にも答えていただいて聞いたので、まあ、あの一つ良かったかなとは思ってます。
あの時は手を挙げていたけれども一切刺されなかった、そうですね、一番前で手を挙げていたにもかかわらずと、ね、
あの時、まあ、あの時は主体は LINE の方だったんですけど、今回は Z ホールディングスと親会社の方だったっていう違いはあるんですけれども、
はい、
ただまあちょっとこの報告書を読んでもですね、うん、
はい、
まあ大丈夫なのかなと、まあ、いわばもう LINE っていうのはもう8600万8800万人が利用する、もうほとんど公共インフラというものが、はい、このまだ大丈夫なのかなっていうのが率直な感想ですよね。お任せしちゃっていいのかなっていうところがありますよね。で一つ私昨日質問したのは、
はい、
前回の中間報告で問題だったのが、これ私 の, あの報道がきっかけになって明るみになったんですが、まあ、あの利用者の全、画像動画が韓国にあるサーバーに保管されていたというのが一番の問題だったわけですね。で、これについて、まあ、あの中間報告ではあの一部の役員が、いや、あの安心してくださいと、政府や自治体に対して、
はい、
全てのデータは日本に閉じていると、日本の中で収まってますよっていう、まさに虚偽って言葉を使ってました、虚偽の説明をしていたと、
はい、
これは本当に一番の問題だと思うんですね。そこをしっかり、例えば本当は韓国にあるんですけどとか第三国にあるんですけどって説明しとけばまだいいんですけれども、それがない、はい、いわんや嘘を国に対してしてるって、これ一番の問題だと思うんです。ところがまあこのじゃ担当した役員は今どうなってるのかって聞いたら、まだあのその職にいると、まあそこあの昨日は答えてなんかはっきり答えませんでしたけども、
はい、
でも私の取材ではいるらしいと、
ほうほうい
うことなんですね。となるとじゃ誰が責任を取ったのかっていうのもいまいち明らかになってませんし、
はい、
今後本当に責任を取るのか処分をするのかっていうのもちょっと注目はしています。
それこそね、今のワクチンの予約システムとかもそうですし、
はい、
あるいはあの結構なね、あの、まあ、キーマンとなるような政治家であったりとか官僚の方であったりとかも連絡手段として使っていたりなんかすると、これそれはやっぱりそのデータ日本に閉じてますよっていう説明を信じた部分はあるわけですよね。
もう完全にそれはあの複数の国会議員の方からも、もうそれこそこの、もううちの、 あの3月18日の紙面 の、
はい、
このタイトルが全画像データ韓国に保管っていうこのタイトルだったんですね。私の朝から私の電話にもうガンガンなって、
はい、
あの国会議員の方とか官僚の方から電話来て、私のデータって入ってたかどうか調べられてます、調べることできないですかねっていう電話が殺到したんですね。ってことを考えるとやっぱり皆さん、
はい、
まあ言いたくないあの画像とかも含めて使ってる、うんうん、それが第三国に流れていたってことには、はい、まあ恐怖に思っているんだろうということもありますし、まあのプライベートの話だけならいいんですけども、
はい、
結構これ私の知り合いの、外交官とかなんかも、あの普通にこの業務で使ってるんですよね。例えばあの総理が外遊するときなんかもその LINE で全部やり取りしてたんです。
あ、はい、
アメリカの大使館なんかアメリカのにいた日本大使館なんかもそうだったんですけども、これがじゃあライバル国とかにもに例えば第三国韓国なり中国なり流れてた可能性っていうのもあるわけですよね。この今の状況でいうと、
はい、
もういきなり外交の交渉から言うとビハインド不利な立場になる。でもちょっとびっくりしたのはやっぱり今回昨日のこの最終報告書でもこの経済安保的にも、
はい、
いろんなこのガバナンスがダメだって言ってるにもかかわらず、いまだにまだ何が問題だったのっていうこののんきなあのコメントをする有識者とかがいて、何が問題だ、全て私は問題だと思うんですけども、このやはり本当に安全保障に直結する問題だったっていうのは私は思うんですよね。やはりその例えばこの昨日もまあこの第三国にこの利用者の情報は、はい流出したことは確認できませんでしたっ っていうふうに座長の方は言ってるんですけども、これ確認できたかどうかっていうのは昨日も はっきり言ってましたけれども、1年間だけなんですね、はい、
そのここ1年だけ
この1年だけログっていうこのアクセスした記録を残しての1年だけで、1年前のことは確認のしようがないわけなんですよ。だから別に流出しなくてよかったねじゃないんです。流出したことが確認できなかっただけなんですね。だから言ってたことも十分あり得るってことを考えると、
はい、
例えば、何かこう政治家のプライバシーの問題とか、官僚の何か不祥事みたいな話っていうのが、はい、第三国に漏れていて、その第三国が悪意を持ってそのデータを溜め込んで、それを例えば何か脅しに使うとか、例えば週刊誌にリークするとかっていうことは十分あり得るわけですし、ないとは言い切れないわけなんですよね。という意味では本当にこれは私ただのアプリの不具合ではなくて、はい、もう本当に安全保障の問題なんだというところを一番、昨日のまさにこの最初報告でも経済安全保障への適切な配慮ができてなかったっていう、まさにこの部分ですね。今この米中が、はい、まあ、対立が深まって、バイデン政権が経済安保が一番大事だって言ってる先で、
うん、
まさに日本のこの公共インフラ、うん、ほとんどの自治体政府が使っているアプリがこんなずさんな状況だったっていうことになってくると、これまた日米同盟とかにも影響しかねない話ですし、
うん、そうですね、これでそのね、あのデータに関して、まあ、日本のサーバーに移すんだということを確か3月の時点でもそんなこと言ってたと思うんですけど、はい、それって進んでるんですか。
これは私も適宜別にこれで報告書が出たから終わりだとは全く思ってませんし、取材は継続します、でそこで言うと今のところはしっかり計画通りは進めてはいます。ただこの計画もですね、
はい、
最初言った話とまた違ったりとかですね、2点3点結構してるんですね。で基本的にこの LINE 社の対応っていうのは、
はい、
聞かなきゃいい、聞かれなかったらいいやっていうところなんですよ。
なるほど。
これもよく言う聞くセリフなんですけど、だってあなたたちが聞かなかったよねっていうスタンスなんですね、はい、だから僕らは言わなかったんだよ、これが僕この問題で根本だと思ってるんです、
はい、
それじゃ違うんですよっていう、やっぱり公共のプラットフォームなんですから自分たちから開示するっていう意識が本当に欠けてるなと。で今もあまり私は変わってないんじゃないかっていう思ったのが、
はい、
昨日内部でこの事件を受けて、
うんうん、
この委員会がアンケート、社内に2300人にアンケートを取ったらしいんですね。どういう再発防止、どういう意識でしたか。回答率が 30% しかなかった、これ信じられないですよね。普通こういう何かこう問題が起きた時っていうのはほとんどもう 100% に近い回答が来るのに、
はい、
さらにこれあまりにも回答が少ないから2回も、
あ
2回追い質問をしてようやく 30% の回答があったってことを考えると、本当にこの会社は変わろうとしてるんだろうかっていうのを、この当時のこの検証部会の川口さんっていう座長もですね、
はい、
非常に残念だってやっぱりおっしゃってましたけども、本当に真摯な対応なのかなっていうのは、もう昨日のこの会見を聞いてると疑問に思わざるを得なかったですよね。
これまあ、僕なんか IT とかそういうものが詳しくないの でそういうこう詳しい人なんかに聞くと、いや井田さんそんなこと言ってもね、これサーバーを日本に置いとくとお金がかかるから安いところに置いとくのは当然のことなんですよみたいなことを言う人もいるんですけど、
ところ本当にやっぱりただほど高いものは僕はないと思ってまして、ここは例えば、まあ、だから100歩譲って、
はい、
中国に行きます、韓国に行きますっていうのを同意をしっかり得れば、
利用者から
そういうする人が、利用者が OK だっていう人は使えばいいと思うんですけども、やはりこの国のインフラとして使って、はい、もうワクチンの接種情報とかっていうのをやるんだったら日本に私は置くべきだとこういうふうに思いますし、だって今回もこの報道を受けて、
はい、
結局日本に移したわけですよね。移すことができるわけってことは、結局はやればできたのにやらなかったっていうのが、これある意味一つその責務の責任感の欠如だと言わざるを得ないし、コスト意識ですよね。彼らがよく言ってたのがコストがかかるからっていうところの、なんだ、その危機感、自分たちはこの公共インフラだって意識のなさですよね。あとちょっと私今非常にびっくりしてるのが、
はい、
結構この報道を受けて結構内部でこの犯人探しみたいなことをやってるって話が私の協力者からも入ってきてて、そこじゃないだろうっていうところですよね。それよりもっと改善する方にね、しっかりやってほしいなというのを思いますよね。
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、 支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。極超音速ミサイル。イギリスのフィナンシャルタイムズは、中国が8月に核を搭載することが可能で音速の5倍以上の速度で飛行する極超音速兵器の実験を行ったと報じました。これを受けて中国外務省は昨日の会見で、ミサイルではなく宇宙船の再利用技術を検証するための定例の試験だと否定をしております。この極超音速ミサイル、結構衝撃的なニュースでしたが。
いや、本当に驚きましたね。この、これまでも極超音速ミサイルは中国を持っていて、はい、DF-17 という、これは中距離のものなんですが、これはもう、もっとロング、長い、さらに宇宙をこれ、地球の周りを周回したっていうことになってくると、全くこれ違うものになってきますね。
ロケットで飛ばして周回軌道をぐるぐる回らしてから、落ちてくる。
そうなんです。こうなってくると、これまでのこの、特にもう完全にこれアメリカにこう向けたものであるというふうに考えられて、アメリカのこれまでのミサイル防衛っていうのは基本的には弾道ミサイルですよね、はい、この弧を描く。しかも、その弧っていうのも中国ロシアから飛んできた場合、大体北極海のあたりを通っていくので、
はい、
予測つきやすかったわけですね。ところがこれぐるぐる回ったら、こっちの南の方から行くのかもしれない、どっから行くのか、太平洋を越えるかもしれない、全然予測ができない。さらに弾道と違ってこのコースを変えるので、
はい、
もう事実上もう迎撃をすることっていうのはもうほぼできなくなるっていうものですよね。非常に深刻なことだと思っています。
それに核弾頭が搭載可能ということになると、そのいわゆる核の抑止力の概念が全くこれ根底から覆る可能性がある
わけですか？ありえますね。今のところまだ中国は核の弾頭の数も少ない、
はい、
一番長距離の ICBM もアメリカと比べると少ないと言われてるんですが、今急速にどうもこの内陸の砂漠とかにそのサイロっていう格納庫を作ったりしてる動きがあるので、これも本気でアメリカとガチンコで行くんだっていう、軍事的にはそういう動きだと見てもいいと思いますね。
この地球の周りの周回軌道にまず投入するということですけど、ってことはずっと回らせ続けることだって可能ってことですか？
理論的には可能ですね。なので、そこは本当に予測が難しいですよね。でさらにそれがこう普通の衛星みたいに回ってくれれば簡単に迎撃ができるんですね。予測できるんですけど、それがこうコースを変えるとなってくると、
なるほど、
もう全くわからないですよね、そこは。
これ、中国側は否定もしてますし、また中国側はね、もともとその核の先制攻撃はしないっていうことは一応は言ってますけど、そこも変わってきつつあるんじゃないかという指摘もあります、
ね、もうこれは意思と能力の話で言うと、
はい、
意思の部分ですね、先制攻撃しませんよっていうのは、これ別に変えようと思ったら2秒で変えられるわけなんで、あまり私はその言葉に意味はないと思ってますし、今中国軍の内部でもそこはもう見直そうかって話は議論されてるっていうのはいろんなとこから入ってきてますので、それは本当にかなりこう緊張が高まってきてると見ていいですよね。
でそこで、ね、考えると、その核の傘、アメリカの核の傘の元に日本だって、それがこうなくなることだって考えられるぞってところですよね。
そうですね。これも日本もそうですし、台湾有事を考えても、要はこれ中国 のよく専門家が言うのは、アメリカは中国のこの核が怖くて、例えば尖閣有事、台湾有事になんか絶対手出してこないぞっていうのが彼らの一番のこの自信なんですよね。でそこはもうこのある意味もっとこのなんですか、このもっと危機が、アメリカ側の脅威が上がるとなってくると、ますますこの台湾有事とか尖閣有事の時に米軍がこう出てくるかってなってくると、すごく、疑問というか不安になってきますね、そこは。
これその状態でって考えると、じゃあどうやってこう守っていくんだっていうのは、こう真剣に議論しなきゃいけないところ。
そうですね。だから今議論になっているその 敵基地攻撃能力も含めて、用意しないと、これは本当に今までのこのミサイル防衛だけでは、はい、もう ある意味立ち行かないってことを意味してますので、そこはもう真剣でもうこちらも抜本的なこう議論としなきゃいけないと思いますね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国当局がソニーの中国法人に罰金1700万円を課す。中国当局は商品の宣伝活動で国家の尊厳を損なったとして、ソニーの中国法人に100万元、日本円にしておよそ1770万円の罰金を課しました。ソニーの中国法人は日中戦争の発端となった盧溝橋事件から84年にあたる今年7月7日に新製品を発表すると広告をインターネット上に掲載し、中国国内で批判が出ておりました。この事態を受けてソニーの中国法人は広告を削除し不適切だったと謝罪をしておりました。広告出したのは6月30日だったんですが、今になってこんなことがっていう、
そうですね、まあ、これかなり私、北京の特派員やってた時もそうだったんですが、こういういわゆる日本企業に向けたこの歴史と絡めた炎上っていうのは結構よく起きてまして、
はい、
これまあいろんな要因があると思うんです。特に今、もう中国は政治の季節に入ってるんですね。つまり来年の秋に中国共産党大会、第20回の共産党大会がある、はい、でそこでまあ習近平国家主席が、異例の3期をやるかどうかっていう意味では、はい、相当今中国政府もピリピリしてるっていうのはまずありますね。でその中でもいかにこの今いろいろ恒大集団の事件とかありますけども、はい、あれもある種のポピュリズムというか、もうみんなに人気を得たい、
はい、
そのために人気を得たいっていう政策をやっているので、これはかなりこうそういう意味で日本っていうのは、日本と歴史っていうのはある意味パワーワードなんで、中国においてはこれターゲットになってしまうというところはありますよね。
分かりやすい敵を作ってそれを叩くんだっていうところで人気を博
す。そうですね、本当にそういう意味ではこのどう敵に選ばれるかっていうのは本当によくわからないところがあって、前も日本の自動車会社がこう車をバーって行くところにこうそれをこうひざまずいてるみたいな絵が、これはなんか屈辱だみたいなので炎上したりとかっていうのもあったりとか、それがよくわからないですよね。だからかそういう意味では結構アメリカの会社とかだとそういう専門のこの対策する会社を雇ってたりとかしてるんですけども、まあ日本企業の対策が甘いなという感じがします。特にこの7月7日、もちろんその、ね、ちょっとタイムラグありますけれども、
うんうんうんうん、
この微妙な時期に打つっていうのは、ちょっとこれ危機管理としてはあまり良くなかったのかなという気はしますね。
その日付の重みであったりとかっていうのを考えなきゃいけない、
考えなきゃいけないと思いますね。中国でお金を儲けたいんだったらってことですけどもね。
しかし、まあ、こういうことが起こるってなんかすごくリスクが高いような気がしますよね。
そう思いますね。本当にもうどこから弾が飛んでくるかわからない状況で、これ実はこれ中国の話になってますけど、これ実はアメリカからのこれプレッシャーってもう一個あって、うんうん、日本企業は、はい、これまさにさっきの経済安全保障ラインの話もそうなんですけども、これで言うと今結構こうオーストラリアのシンクタンクなんかに名指しされてる日本企業、特にウイグルの人権問題に加担してるとされている企業ってもうかなりの日本の大手も名指しされてるんですね。でこの辺の対策なんかを見ていても、
はい、
私のそこの該当してる会社の幹部とまあちょっと意見交換をしたことがあったんですが、
はい、
まあ大丈夫ですよねっていうような感じの根拠のない自信があるんですよ。でこれは全然そんなことなくて、これからやはりウイグルの問題、はい、特に北京の来年の2月の北京冬季五輪オリンピックに向けてはかなりアメリカサイド、欧米側からのそれウイグルの人権問題に対する批判というのは高まってくる、はい、でその中の一番のこの標的に日本企業っていうのがなりやすいってことを考えると、まさに米中アメリカと中国両方からのこの目っていうのを気をつけないと、
はい、
本当にもう企業が一個ぶっ飛んでしまうっていうような今状況になってるんですね。
それこそね、すでに報道もされてますけど、今年の夏あたりですか、ユニクロのシャツがアメリカの荷上げを止められたっていうのがありましたよね。
そうですね、もうあれもまさにこの面が、
ね、新疆面が
使われてるっていうところですね。
うん、
まあ、この間の会長がこう、はい、ね、まあ、ある意味 謝罪というかこうしてましたけれども、あれも対応も遅いですよね。もっとそのあたりをしっかりこう、もう昔やっぱり日本企業ってそういうところは結構緩いという私意識があって、うん、
はい、
あのアメリカ企業とかだと自分たちからもインテリジェンス取りに行くんですね。そういう今どうなってるのか、アメリカの法規制、中国の法規制どうなってるんだって調べに行って対策を練るっていうのが主流なのに、日本企業、大手の企業さんでも割と、はい、まあお上が何とかしてくれるからみたいな企業が結構あるのが、ちょっとそれはもう時代についていけませんよっていうところですね。まあコンプライアンスって、まあその法律を守りましょうだったらいいんですけども、
はい、
経済安保は守るだけじゃダメなんですね。どうなってる、今世界がどう動いてるのかっていうのを自分から取りに行かないと、ある意味このもう何ですか、安全保障の話なので、自分から取りに行って自分からもう保険をかけて守っていくっていう対策を考えてないと、国に任せてたらもうとても追いつかない。まあ、特に今度の今の政権は経済安保大臣、経済安全保障大臣とか作って、はい、まあ、そこは期待する、私も個人的にはすごく期待している動きなんですけれども、うん、まだある意味はできたばっかりなので、
そうですよね、はい、これから法律作る
これからですね、で、うん、あの経済、安保推進法案っていうのはこれからまず議論されるので、
はい、
それまでの間っていうのはやはり企業がもう自主的にこう動いて、ま、身を守らないと今回のこのソニーのような事件に巻き込まれかねない、で市場からひょっとしたらもう出されてしまうというリスクがあると、はい、いうことは考えなきゃいけないと思いますね。
これ確かに法律にのっとってやってますっていうだけだと防ぎきれない事案ですよね。
そうだ、これまさにコンプライアンスとは全く違うものなんですよね。まあ、これがちょっと経済安保とはちょっと違うんですけども、はい、やはりコンプラ的なこのただの守りっていうか、これだけやってればいいよねっていう時代はもう終わったというふうに私は思いますね。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、 LINE の話、メール、ツイッター、質問が続々届いております。ラジオネーム何でもびっくりさんは大和市の方ですね。どうして LINE の対抗馬代替システムが出てこないんでしょうか。真似できないほどすごいシステムなのか、日本人のやる気のなさ、マスコミがチャレンジするようマスコミから煽れませんかねといただきましたが、これやっぱ思いますよね。国産のものがあったらそっち使うのにって、
うん、そうですね、まあ、まさにこの今のこの何でもびっくりさんの思いと一緒で、私このためにこう矢を一発放ったというところがあります。でやっぱりなんでできないんだろうなっていう、このそんなに難しいもんじゃないんですよ、このアプリ自体も。なのでこれは少し国なりが動けばできる話なんですが、結局もうまあいいや、みんな若い子も使ってるし乗っかっちゃっとくっていう、この安易な対応ですよね。これは政府の方にも私問題あると思います。
これやっぱり今のところ企業任せになってますけど、これだけインフラとして使うってことを考えると、はい、何がしかのこう介入っていうのは必要になるんじゃないですか。
そう、まあ、介入だと、まあ、その監督ですよね。
監督
が必要で、やはり今回の報道の LINE 報道の私一つ、まあ、効果だったかなというふうに専門家の方に評価していただいたのは、
はい、
ある意味このプラットフォーマー、この LINE とか Yahoo さんとかってこういうでかいプラットフォーマーを監視する機能っていうのを、まあ、今回初めてできたと。もうかなりもう我々ラジオとこう新聞とかよりも大きなもう存在になってますよね。ここ今までは誰も監視してないような状況だったので、ここへの監視っていうのはこれからも続けていこうと思っています。
たくさんのメールツイッターいただきました。どうも
ありがとうございました。
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に 作ってまいります。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
はい、箱崎と申します。地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理、お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯、ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ、聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。